政治家に、官僚のチェックは、無理、国民自身が政治に参加せよ。もう一つ、アメリカでは、盗聴データが軍部に直結していて、イギリスともリンクしていると、ジャーナリストが書いています。それによって、フランスやドイツまで監視しているそうです。すると、今度、アメリカとのガイドラインがスタートしたら、日本もそこにリンクしていくことが考えられる。外交、防衛上の大きな問題を秘めているんですね。同じことは、日の丸、君が代法案についても言えます。日の丸、君が代がいい、悪いというのではありません。なぜ、この時期に突拍子もなく、法制化しようという動きが出てきたのか？急ぐ理由があるとすれば、敵味方を識別するため、軍艦には国旗を掲げなければならないということしかない。そういう戦争関連法案であることをよく認識しておく必要があります。まだ、他にもあります。6月15日には、野党が一貫して反対してきた、国民すべてに、11桁の背番号をつける住民基本台帳法改正案が、これも自治公の賛成多数で、今国会中に可決成立する見通しとなりました。この改正案は、行政の効率化が目的であり、従ってインプットする個人データも、氏名、住所、生年月日、性別の4項目に留めるというのですが、データは、後からいくらでも増やせます。思想信条、体重、血液型、結婚情報、何でもインプットできるのです。それよりも、なぜ、国民一人一人の情報を国家が握る必要があるのでしょうか。あえて言えば、これも戦争関連法案だということが考えられます。徴兵制を敷くとき、すぐに役立つのですから。だから、私は、盗聴法をはじめとするこれら一連の法案は、与党だの野党だのというレベルではなく、日本は、そういう方向に進んでいいのかという国家100年の計を念頭に議論しなければいけないと思います。2ヶ月で、そういう問題だということを、どれだけの人が認識しているかという点で、憂慮してもいるのです。それにしても、こんなことになったのは、なぜでしょうか。一言で言えば、明治以来、日本では、ほとんど政治が機能していないからです。戦前、日本は、軍官僚が暴走して戦争に突入しました。今回の法案も、すべて官僚主導で立案、提出されています。官僚は、責任を取らない組織であり、ひたすら懲役と利権、そして、個人的な人生の保障を求めてきました。懲役のためなら、アメリカ政府の下部機関になるのも厭わないのが官僚であり、だから、真剣に、国家、国民のことを考えているとは、とても思えません。本来なら、そういう官僚の暴走をチェックするのが政治の役目ですが、日本の政治家にそれを求めるのは無理です。何しろ、大戦前夜の首相は、人がいいだけが取り柄で、何の政治的手腕も発揮しえなかった近衛文麿であり、現総理もまた、人がいいだけの真空総理です。当時の状況とダブらせて危惧する私は、単なる心配性なのでしょうか。ただ、今回の永田町の動きは、国民に、改めていい学習をさせてくれました。先の参議院選挙で、自由党や公明党に一票を投じた人たちは、自民党政治に、ノーの意思表示をしたはずでした。なのに当選すると、自民党と野合し、そういう国民の声を全く無視しました。つまり、私たちは、既成政党の政治家に期待をしてもダメだということが、今国会の動きで明らかになったのです。そうである以上、これからは、私たち一人一人が政治に参加し、自分の力で政治を取り戻すしかないと考えます。